자, 1節から読みましょう。
主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に引き返すように言え、そしてミグドルと海の間にあるピーハヒロテに面したバールツェフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。
じゃあ海辺に宿営しなければならない、もう本当に人間的に納得できない、そのような命令ですね。直接早道を主が導かれなくて遠回りをして、結局とどめたのが海辺です。じゃあこれ理性的に本当に難しいんですよ、理解するのがね。三節、
パルはイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている、アラノは彼らを閉じ込めてしまったというであろう。
いや、このような判断が起こるんですね。もう当然でしょう。彼らが遠回りをして、まだ海辺に、こう宿営してる、そのことを見て、あ、やっぱり、彼らが今迷ってる、閉じ込められてる。海辺でからね、まあ、閉じ込められたと判断するんですね。4節、
私はパロの心を固くなにし、彼が彼らの後を追えば、パロとその全軍勢を通して私は栄光を表し、エジプトは私が主であることを知るようになる。そこでイスラエル人はその通りにした。
このようにされた理由が4節に書いてありますね。私はパロの心を固くなにし、彼が、彼らの後を追えば、パロとその全軍勢を通して私が栄光を表す、栄光を表すためにこのように、納得できないことが今起こってるんです。エジプトは私が主であることを知るようになる。そこでイスラエル人はその通りにした。蜘蛛の足ら死の足らの下で彼らは今動いてるんですからね。この主の栄光、主の栄光を表す。だから私たちがね、主が導く時に納得ができない、理解できない、そのような導きがあるんです。しかしこれが主の栄光だと、私たちが主を認めることを中よね、主を認める、あなたの道をどこにいても主を認めよ、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、これ主が成し遂げてください。このようにね、神様と人間、救われた人間、選んだ人間との人格的なこの知り合いですかね、もっと知ること、関係、こういったことを通して神様がご自分の民にそれを表してくださるし、まだエジプト敵の国でもその栄光を表します。だから、エジプトもね、今デミアン先生もそのコプト教会だったんですけど、ものすごい数がイエス様を信じてるんですよ。彼らはやられたんだけど主の栄光を見たから。イスラエルももう本当に自分たちの納得できないそのような光景の中で、それが主の栄光だった、主を知るようになる、ね。私たちが人間関係も同じでしょう。あの人どうしてこのようにするか納得できないということもあるんですけど、 後で見るとそれが人を知ることですよね。知ること、神様を知ること、神様との関係結ぶこと、そうじゃないとただ神様は神様、イスラエルはイスラエルです。だからこのイスラエルが導かれて学んだのがその部分ですよ。納得できない、もうこれが道か、どうしてか、どうして海辺か、死なせる場所がなかったか、そのいつもその口癖よね。けど後で見るとね、救われた、救われる道だった、それで信頼するようになっていくんですね。その教育ですよ、その教育。海辺に、じゃあ骨折か。
民の逃げたことがエジプトの王に告げられると、パロとその家臣たちは民についての考えを変えていった。我々は一体何ということをしたのだ。イスラエルを去らせてしまい我々に仕えさせないとは、
人口労働、労働力がね、もううんと減ってしまいました。200万名が出ていったからね。だから彼らが迷ってる、だから連れ戻そうと思うんですね。6節。
そこでパロは戦車を整え、自分でその軍勢を率い、エリ抜きの戦車600とエジプトの全戦車をそれぞれ補佐官をつけて率いた。主がエジプトの王パロの心を頑なにされたので、パロはイスラエル人を追跡した。しかしイスラエル人は臆することなく出ていった、それでエジプトは彼らを追跡した。パロの戦車の馬も騎兵も軍勢もことごとくバールツェフォンの手前ピーハヒロテで海辺に宿営している彼らに追いついた。パロは近づいていた。それでイスラエル人が目を上げてみると、なんとエジプト人が彼らの後に迫っているではないか。イスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫んだ、
非常に恐れた、それで主に叫んでいった、私たちは未来を知らないからですよね。今目に見えるその環境を見て、ああもう私たちは終わりですと叫んでるんですね。11節。
そしてモーセに言った。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして一体何ということを私たちにしてくれたのです、私たちがエジプトであなたに言ったことはこうではありませんでしたか。私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに仕えさせてください。事実エジプトに仕える方がこの荒野で死ぬよりも私たちには良かったのです、
だから彼らの判断は人間的には当たってるんですよね。自分たちが羊を連れて、ゆっくりゆっくりこう、歩かなければならないし、もうエジプトは戦車があって機動力があって、だからもう結局連れ戻される、だから無駄なことをするんだと、これはもうちょっとだけ計算ができる人は全部その計算が出るんですよ。だからエジプトで自分たちがこのようになるから無理じゃないかと言ったのよね。これ私たちがそのように言ったんではないかとその話をしてるんですよ。13節。
それでモーセは民に言った。恐れてはいけない、しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない、
これはやっぱり指導者はね、このように主の声、主の計画、主を知ること、 それで大胆に民に、彼らが言ってるのがね、人間的には当たってるんですよ。今ものすごい数の戦車部隊が自分たちに向けて連れ戻そうとする、しかしモーセは主の言葉を聞いてる。はっきりした態度でね、恐れてはならないと宣言するんですね。これが私たちクリスチャン指導者たちが、こう福音を語る時の態度ですよ。主の計画、主の道、主がどのようにされるかはっきり知ること、祈り、聖書を学び、聖書の導き、それを知ること。14節、
主はあなた方のために戦われる、あなた方は黙っていなければならない、
だからあなた方はね、不平不満しないで黙って静かにしなさい、主が戦われる。このようなこのモーセの態度。15節、
主はモーセに仰せられた、なぜあなたは私に向かって叫ぶのか、イスラエル人に前進するように言え、
このように、じゃあ叫ぶ時があるし、信仰は行動ですよね、行いです。行って前に前進せよということね。海辺で前進する。海の方に前進するんですね。16節、
あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進みゆくようにせよ。
17、
見よ、私はエジプト人の心を固くなにする。彼らがその後から入ってくると、私はパロとその全軍勢、戦車と騎兵を通して私の栄光を表そう。
じゃあこれが主がモーセに語ってくださったものです。杖を伸ばせ、信じて杖を伸ばすこと、主が戦われる。だから前に前進して、海辺のもっと近くに行って杖を伸ばせ、それであなた方はそこ乾いた地のように渡る、まだ後についてきた者たちはそこで全部押し流されるという公開作戦ですよね。だから目に見えるものは恐怖だけど、韓国のユン大統領のこともね、今逆転が起こってるんです。来週ぐらい、発表宣言があると思うんですけどね。18節、
パロとその戦車とその騎兵を通して私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知るのだ、
じゃあエジプトが私が主であることを知る。神様は全世界が主が主であることを知ること、これが救いですからね。このようにエジプトの軍隊をこのパロがね、かたくなになってついてきて、その戦闘部隊が全部押し流されて、それで主がイスラエルの神様が生きておられるんだ。だから彼らはね、今すごく数がね、彼らは伝道はできないけど、自分たちに生まれたものは一人も逃すことなく全部コプト教会のクリスチャンにしてるんですよ。私たちは子供を産んでこの世に奪われることが多いんですけど、彼らはしっかり握ってる。これが迫害されてるその国の中で、そのようにこう自分の子供たちをね、こう信仰を受け継がせる。じゃあ19節、
ついでイスラエルの陣営の前を進んでいた神の使いは移って彼らの後を進んだ。それで雲の柱は 彼らの前から移って彼らの後ろに立ち、
자구문의하시라가가레라오미치비있단데스케도우시로니닿때나뉘어시다가니주세스
에집트의진영과이스라엘의진영との間에入った그것은막그라나구모였다ので夜を迷い込ませ一晩中一方が他方に近づくことはなかった。
このように真っ暗闇が、ね、彼らに現れました。だからね、私たちを導く主は前も道を作るし、後ろも敵が近づくそのことを時間的にコントロールするんですよ。時間合わせる。じゃあ7時かい7時たちを連れてね、子供たちを連れて海を渡るんですね。時間かかる。しかしあの者たちは機動部隊ですから速度がある。その速度をコントロールする。だから彼らが渡って、彼らがあのイスラエルが渡って、そこまでね止めてる。ね、優しいでしょ神様。私たちが考えることよりもっと深く考えておられるし、優しいんです。その方を一対一の関係が重要ね。主は主、私は私じゃなくて関係よ関係。まあ明日も主は私の七時会ということを一緒に考えたいと思うんですけど、関係よ関係ね。主と私の関係、本当に私が七時であるか、イエス様が七時会であるか、その関係をね、その関係がないと、その後で主がなさることは私たちに意味がないよ。主と私の関係を、イスラエルとそのように関係を、今自分を紹介することですね。イスラエルに、まあ笛を鳴らしても死ぬ場所がないのでとかね、叫んだり恐れたりする、ね、民に、主が私はこんなものだよ、こんなに、あなた方のことを考えてるんだということを一つ一つ教えながら関係を結ぶ、ね、関係を結ぶ。時間かかるね、時間かかる。けどこの関係が重要です。信頼する関係。ああやっぱり主は素晴らしい。最初から知る人はないよね。だからいろいろいろいろ体験しながら分かっていく、その関係をね。まあこれがはっきり自分の信仰であればね、もう何があっても平安になるんでしょう。自分の前のことも心配がなし、後ろのことも心配がない。この意味は過去も心配がないし、未来も心配がない。主は過去、現在、未来、すべてを握って守っておられる方。関係は関係。そういった方が私と親子の関係だ。じゃあ次。
その時、モーセが手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地とされた。それで水は分かれた。そこでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった。エジプト人は追いかけてきて、パロの馬も戦車も騎兵も皆彼らの後から海の中に入っていった。
これ前に進んでいった、ね、導いたこの雲がね、後ろにひっくり返って真っ暗闇で彼らは近づけないように、彼らに真っ暗闇あったって。 それでイスラエルが全部わだったとすれば、彼らを来るように、来ることも止めることも、だから私たちがこれを全部信じれば心配はありません。心配はないよ、無よよ。まあ教会のリバイバルのこともそうなんで、この教会は主のもの、主が今導いておられます。これこの今の話は私に向けて喋ってる話。恐れるな、日本がリバイバルされます。じゃあ次しましょうか。ルカ20章20章の一節。
イエスは宮で民衆を教え、福音を述べ伝えておられたが、ある日祭司長、立法学者たちが長老たちと一緒にイエスに立ち向かって、イエスに言った、何の権威によってこれらのことをしておられるのですか？あなたにその権威を授けたのは誰ですか？それを言ってください。そこで答えて言われた、私も一言尋ねますから、それに答えなさい。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、人から出たのですか？すると彼らはこう言って互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかというだろう。しかしもし人からといえば、民衆が皆で私たちを石で打ち殺すだろう。ヨハネを預言者と信じているのだから。そこでどこからか知りませんと答えた。するとイエスは、私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に話すまいと言われた。
うん、じゃ あイエス様との関係ですね。イエス様が何の権威でこういったことをされるか、彼らには教えてない。彼らは信じないから、関係、彼らはイエス様と何の関係もない、ユダヤ人だけど、イエス様の敵として、まだイエス様のこのかけたところ、まだ訴えるところを探すために、何の権威であなたはするんですか。その人とは関係が結ばれない、いつも敵心を持ってるから、そういった人には主が心開かない、本当のことを教えてない。だから私たちが主にこの信頼関係、愛の関係、自分が判断を捨てること、イエス様をついていく、その悔い改めなしにはね、自分の固執、自分の主義主張で神様とイエス様とね、なんかイエス様の欠けたところを探そうとする人に関係が結ばれない。うち神学校でね、本当に優秀な、頭優秀な教授たち、有名な神学大学、まあ、別の場所でも PhD 哲学博士を取った人たち、哲学的にはものすごい通じてる、けどイエス様の前で自分がへりくだって、イエス様を自分の主として受け入れてない。イエス様をいつも自分の下で置いて、自分はイエス様の上だという、いつもその 発想ですよね。だから彼らには関係が結ばれてない、いつも敵の関係。だからイエス様から来るこの温かさが感じられないから、仏教に行ったり変な宗教に哲学に自分のあれを頼ってる。私は3年間それをじっと見てきました。イエス様との関係を、私の七時は私の声を聞き分ける、こういった人たちには何の権威であるか教えない。だから聖書の奥義がわからないのよ。関係は関係、あなた方には教えないということですね。じゃあ9節から。
またイエスは民衆にこのような例えを話された。ある人がブドウ園を作り、それを農夫たちに貸して長い旅に出た。そして季節になったので、ブドウ園の収穫の分け前をもらうために農夫たちのところへ一人のしもべを遣わした。ところが農夫たちはそのしもべを袋叩きにし、何も持たせないで送り返した。そこで別のしもべを遣わしたが、彼らはそのしもべも袋叩きにし、恥ずかしめた上で何も持たせないで送り返した。彼はさらに三人目のしもべをやったが、彼らはこのしもべにも傷を負わせて追い出した。ブドウ園の主人は言った。どうしたものか。よし、愛する息子を送ろう。彼らもこの子は多分敬ってくれるだろう。ところが農夫たちはその息子を見て議論しながら言った。あれは跡取りだ。あれを殺そうではないか。そうすれば財産はこちらのものだ。そして彼をブドウ園の外に追い出して殺してしまった。こうなるとブドウ園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきてこの農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいます。これを聞いた民衆は、そんなことがあってはなりませんと言った。イエスは彼らを見つめて言われた。では家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石となったと書いてあるのは何のことでしょう。この石の上に落ちれば誰でも粉々に砕け、またこの石が人の上に落ちればその人を粉みじんに飛び散らしてしまうのです、
じゃあ、この主との関係を正しくない時に預言者たちを送りました。あなた方はブドウ園のその収穫をするように送った農夫だ。そのことを教えるためにしもべを送る。しかし袋叩きをした、預言者たちのことですね。旧約の時代には、まあエリア、エレミア、イザヤ、もうずっと送る送る、全部袋叩きをし、主との関係を正しく結びなさい。だからそれを全部そのように恥ずかしめ、悪いことしたから、今度は神の子イエス様が直接来られました。あの人は後取りだ、それでもう殺してしまったと、その話をね。だからこのブドウ園を他の人に与える、まあ今本当に異邦人の時代になってるんですね。皆さん、私たちが主との関係が結ばれ救われることは全部主の恵みよ、聖霊の恵みによって目が開いて信じることができる。今彼らには鱗があって、まだユダヤ人たちはね、信じてないのよ。じゃあその摂理をローマ書9章から11章ですね、11章まで、 この関係ですね、異邦人と私たちの間の関係、異邦人の舵が満たされて、それからイスラエルが救われるということです。じゃあ、主と私たちはどんな関係でしょう。主と正しい関係であれば、私たちは主の御言葉通りに、主が私にしてくださっていることを今も信じています。過去も現在も未来も、主との関係を、自分の固執が強くて、こうね、主と戦おうとするそのような心の思いでは関係が結ばれない。じゃあ、主と関係、主はこのように関係を結びたい。だから、ね、難しいことを私たちに見せて、合わせて、そこから救い出す。それで、ああそのような方だ、それで分かっていくね。笛をまんして死なせるところがないから、ここで死なせるか、いつも神様を悪く言いふらす。昨日も見たようにね、一デナリを隠した人、あなたは細かい人方で、本当に、真っ赤ないところから、そういった話をする、神様に対する悪い思い、それが関係が悪いからね、まあ、今関係ばっかり言ってるけど明日関係のことを考えてみましょうね。